こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本人の9割が知らない遺伝の真実は、行動遺伝学教育心理学を専門とする安藤シアスが、能力、性格、学業、社会的適応をめぐる遺伝か環境かという対立を整理する一般向け新書である。中心にあるのは、創生児研究などから推定される遺伝的影響を努力の無意味さや運命論へ短絡させずに理解する視点だ。著者は知能や性格を含む個人差に遺伝が関与するという教育論では扱いにくい事実を正面から論じる。同時に遺伝率は個人の将来を予言する数値ではなく、ある集団、環境における違いを説明する統計で概念であることを踏まえ、環境が才能の発現条件を左右する点も扱う教育の公平性、格差、職業選択、社会の評価基準までを射程に入れ、個人差を前提とした教育と社会の在り方を問う本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、遺伝率を個人の運命と取り違えないための基礎整理、本書の出発点は遺伝の影響が大きいという知見をどう読むべきかという問題である。遺伝率は特定の集団に見られる個人差のうち遺伝的な差異と結びつく部分を統計的に推定した指標であり、ある一人の能力や将来の何割が固定されているかを示す数字ではない。この区別を書くと、知能に遺伝的影響があることから教育や努力は無意味だという結論へ飛躍してしまう。著者は身体的特徴だけでなく、知能、性格、発達上の特性などにも遺伝的な個人差が関わることを示しつつ、それが発現する条件として環境の重要性を位置づける。例えば栄養や教育機会が大きく改善すれば集団全体の水準は変わりうる。その上で同じ条件下なお残る差を遺伝的影響が説明する場合がある。つまり遺伝と環境は足し算で優劣を競う二要因ではない。本書の有用性は遺伝を否認する素朴な平等論と、遺伝を宿命とみなす決定論の双方から距離を取り、統計で事実を教育社会の問題として考え直させる点にある。次に、創生児研究が分けて考える共有環境と非共有環境、著者の専門である行動遺伝学では、一卵性創生児と二卵性創生児の類似性を比較する創生児研究が遺伝と環境の寄与を検討する代表的な方法となる。本書では環境を一枚岩とせず、家族や家庭のように兄弟が共通して受ける共有環境と、友人関係、教師、所属集団、偶発的経験など同じ家で育っても異なりうる非共有環境を区別する。この区別は親の努力を無意味だと断じるためではなく、家庭が子供を同じ方向へ形作る影響と、子供がそれぞれ別の経験を通じて分化する影響を分けて見るためのものだ。創生児研究から共有環境の寄与が小さく示される形質があることは、親子関係の質や教育資源に価値がないことを意味しない。測定対象、年齢、社会条件によって推定値は変わり、家庭内でも出生順や役割、親子の相互作用は一様ではないからである。それでも本書はキャット教具だけに万能の説明を求める見方を相対化する。本人が選ぶ場所、人間関係、活動の継続が重要な環境になるという認識は、教育を家庭単位だけで考えないための論点になる。さらに、知能、性格、才能を単一の優劣尺度に還元しない。本書は知能や性格への遺伝的影響を論じながらも、人間を単純な能力順位へ並べることには慎重な問題提起を行う。学校教育や採用では、言語能力、数理手能力、試験成績のように測りやすい特性が強く評価されやすい。しかしそれらは人の適性や社会寄与の全てではない。著者は認知能力と性格的特性、さらにそれぞれの組み合わせが学業、職業、対人関係に異なる形で関わる可能性を扱う。性格は少数の要素の組み合わせによって多様な現れ方を持ち、ある特性を普遍的に優れたもの、劣ったものと断定することはできない、という見方がここで重要になる。遺伝的な違いを認めることは、固定的な序列を正当化するためではなく、全員に同一の能力像を求める制度の限界を知ることにつながる。本書が教育に向ける批判は、努力を奨励すること自体よりも、努力すれば誰もが同じ尺度で同じ結果に到達できるという約束にある。異なる得意領域を発見し、それを発揮できる場へ接続することが、本人の選択肢を狭めない教育になるというのが本書の一貫した寛意である。そして、遺伝と環境の相互作用から考える格差と教育機会、遺伝を扱う議論は、格差を生まれつきだから仕方ないと正当化しかねない。本書はむしろ遺伝的な素質があっても、それを発現させる環境へのアクセスが均等ではないという問題を視野に入れる。教育資源、文化的活動、安定した生活、適切な支援に触れられるかどうかは能力そのものとは別に、本人が試せる選択肢の幅を左右する。恵まれた環境では多様な活動に接する機会が増え、 本人が持つ傾向に合う領域を見つけやすい。他方で環境の選択肢が狭ければ得意なことを発見継続する機会も制限される。この視点では遺伝的影響を認めることと教育機会を保障することは矛盾しない。わしろ個人差があるからこそ開智的な到達目標だけでなく多様な経路へアクセスできる制度が必要になる。なお遺伝率が高いという結果は環境改善の余地が小さいという意味ではない。集団の環境が均質化しているほど残る個人差に遺伝的要因が目立つこともあり得る。本書はこの逆説を通じて能力差の存在と公正な支援の必要性を両立させる議論を促している。最後に遺伝を受け入れた社会が問う選抜適性自己理解終盤で本書は遺伝に関する知識が広がる社会で教育就労福祉技術をどう考えるかという規範的な問いへ進む。遺伝情報の利用可能性が高まれば個人の特性を早期に把握し学び方や支援を調整したいという期待が生じる。しかし同時に遺伝情報を根拠に人を選別したり可能性を早々に閉ざしたりする危険も大きい。著者の議論は遺伝的傾向を人生の判定結果として扱うのではなく本人に合う環境や役割を探すための限定的な手がかりとして位置づける方向にある。ここで鍵になるのは社会が少数の評価軸だけで人をふるいにかけないことだろう。適性に沿った選択を尊重することは低い期待を押し付けることではなく本人が多様な思考をした上で選べるようにすることと両立しなければならない。本書は遺伝の知識が不快な現実を示す場合にもそれを差別や諦めの根拠にしないための論点を提供する。科学的説明とどのような社会を望むかという価値判断を混同しない姿勢が特に重要である。結論として本書は子育てや教育に関心のある読者だけでなく能力主義、格差、採用、自己理解を考えたい人にも向く。遺伝の話題は努力では変えられないという無力感か努力で必ず覆せるという精神論のどちらかへ流れやすい。安藤は行動遺伝学の知見を入り口にその二択が荒すぎることを示す。読者が得られる実践的な利点は他者や自分を単一の成績適正で決めつけず得意なことが育つ環境継続できる活動複数の評価尺度を意識する視点である。ただし遺伝率や創生児研究の結論は対象集団や測定方法社会条件に依存する。数値を個人への診断や教育放棄の根拠にせず研究の限界も含めて読む必要がある。同種の遺伝入門書と比べた際の特徴は分子遺伝学の解説に終始せず知能性格教育社会制度をつなげて論じる点にある。挑発的に受け取られうる論点を含むからこそ賛否を即断するためではなく平等と個人差を両立させる制度を考えるための素材として読む価値がある。ご支援いただける場合は安藤すやすポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。